こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本を読む本は哲学者モーティマー・ J ・アドラーとチャールズ・ V ・ドーレンによる読書論読書技術の古典 How to リーダブックの日本語版である1940年に米国で刊行された現地をもとに、読む行為を受動的な情報摂取ではなく、著者と読者が共同して理解を作る知的活動として捉える。対象となるのは主に哲学、歴史、科学、科学など、読み手の現在の理解を少し上回る教養書や専門書である。本書の中核は初級読書、点検読書、分析読書、シントピカル読書という4段階の枠組みにある。早く読むことだけを目的にせず、本の価値を見定め、構造を把握し、主張を吟味し、必要なら複数の本を比較して問いを深める手順を示す。読書量の増加よりも難しい本から正確に学び、自分の判断を育てるための方法論として位置づけられる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、読書を理解を超える本から学ぶ仕事と定義する。本書が出発点に置くのは、読書には娯楽、情報収集、理解の進化という異なる目的があり、それぞれに同じ読み方を適用すべきではないという区別である。すでに理解できる内容を確認する読書は有用だが、そこでは知識の再認が中心になる。これに対して本家が重視するのは、初めは十分にわからないが、努力によって自分の理解を引き上げてくれる本を読むことである。そのため、読者には文章を目で追う以上の積極性が求められる。著者が何を問題にし、どのような順序で答えを組み立て、どこまで論証できているかを追わなければならない。難解さを本の欠点、あるいは自分の能力不足と即断するのではなく、難しさの種類を見分けて読み方を調整する姿勢が重要になる。ここでの読書は要約を回収する作業ではない。著者の思考の筋道を再構成し、その上で同意不同意や判断保留を行う訓練である。この定義により、本書は速読術というより学習と批判的思考の基盤を扱う本になっている。次に、4段階の読書法で目的に応じた深さを選び取る。アドラーとドーレンは、読書を初級読書、点検読書、分析読書、シントピカル読書の4段階として整理する。初級読書は文や段落を読んで基本的な意味をつかむ水準であり、以後の読書の前提となる。点検読書は限られた時間で本の全体像と価値を判定する段階である。表題、滅疑序文章の構成、結論などを手がかりに、その本が何を扱い自分の問いに関係するかを見極める。これは内容を浅く済ませる手抜きではなく、読むべき本に時間を配分するための選別である。読む価値があると決めた本には分析読書で本格的に取り組む。さらに、一冊では答えが出ない問題では複数の著作を主題別に横断するシントピカル読書へ進む。4段階は常に最終段階まで到達せよという序列ではない。目的、時間、本の難度に応じて適切な深度を選ぶ枠組みであり、全部を最初から最後まで同じ熱量で読むという非効率を避ける実践的な原理でもある。さらに、点検読書は読む前に本の構造と必要性を診断する。点検読書の意義は、読書を開始する前にこの本を精読する理由を明確にする点にある。本書は表紙から順に一字一句を読み進める方法だけを読書とみなさない。まず、滅疑を見て議論の配置を確認し、序文や後書き、作引き、章末の要約などから著者の問題意識と射程をつかむ。必要に応じて各章の冒頭と末尾を確認し、理解の鍵になる箇所を探す。この過程で読者は本の主題、扱う範囲、論証中心か解説中心かといった種類を仮に分類できるようになる。分類は本を固定的な棚に入れるためではなく、その本にふさわしい問いを立てる準備である。例えば、理論書に即効性のある実務手順だけを求めれば失望しやすく、歴史書を単なる年表として読めば論点を取り逃がす。点検読書によって期待と対象のズレを早期に発見できる。また、精読に進んだ後も全体構造を見失いにくい。時間制約のある学生や研究者にとっては資料を選別し、深く読む対象を絞るための技術として特に有効である。そして、分析読書では、本の全体像、論点、根拠を順に再構成する。分析読書は本書が中心的に論じる精読の方法である。その要点は、印象的な一節を集めることではなく、一冊を統一された作品として理解することにある。読者はまず、その本が全体として何について述べているかを簡潔に言い表し、主要部分がどのように連結しているかを把握する。次に、著者が解こうとしている主要な問題を見定め、重要語がどのような意味で用いられているかを確認する。そして、著者の主張を判断、その根拠となる事実、推論を区別して追う。こうした手順が必要なのは、結論だけに賛成または反対しても議論そのものを理解したことにはならないからである。本書は批判を否定しないが、反論は理解の後に行うべきだと考える。 著者の立場を公平に再現できる段階に達して初めて情報不足、論理の不整合、用語の曖昧さ、問題設定の限界などを指摘できる。分析読書は時間を要するが、難しい本を自分の知識体系に組み込み、安易な賛否から距離を取るための規律を与える。最後にシントピカル読書は、一冊の答えでなく複数の著作から問題を立てる。最終段階のシントピカル読書、すなわち比較読書では、中心に置かれるのは個別の著者ではなく、読者自身が追求する主題である。例えば自由、教育、民主主義、科学で方法のような問いについて複数の本を読み比べる。ここで重要なのは、ある一冊の用語や章立てに従属しないことである。著者ごとに同じ言葉の意味が異なる場合もあるため、読者は各著作の表現を比較可能な問いへと整理し直さなければならない。さらに、どの著者がどの論点に答え、どこで一致対立し、何を論じていないかを配置する。この方法は多数決で正解を決めるためのものではない。資料群の見取り図を作り、対立の前提を明らかにし、読者がより精密な判断や論考を組み立てるための方法である。そのため、論文作成や調査、複雑な社会問題についての継続的な学習と相性が良い。一方で、相当の選書整理、時間を要するため、日常のすべての読書に適用する技法ではない。本書はこの負荷も含め、問いに応じて読書の規模を変える必要を示している。結論として、本を読む本は、難しい本を前にして結局何が書いてあったのかわからない、時間をかけたのに自分の考えにならないと感じる読者に向く。とりわけ教養書や古典、専門的なノンフィクションを読みたい大学で文献を扱う学生、仕事上の課題について複数の資料を検討する人に実用的である。小説を味わう読書や気軽な娯楽読書を中心にしたガイドではないため、用途は明確に限られる。しかし、その限定こそが本書の強みでもある。多くの読書術が速さ、冊数、記憶法、要約法に焦点を当てるのに対し、本書は読む対象を選ぶ段階から理解、批判、比較、問いの再構成までを一つの体系として示す。点検読書で時間の配分を整え、分析読書で一冊の議論を正確に捉え、必要に応じてシントピカル読書へ進む流れは、読書を調査と思考へ接続する。現地の時代性や海外古典中心の例示、やや硬質に感じられる表現はあり得るが、方法論の骨格は現在でも有効である。本書の価値は、読書を消費ではなく、著者の議論に責任を持って向き合う知的実践へ変える点にある。ご支援いただける場合は、J. モーティマー・アドラー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。